この時間はですね、熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお届けしようということなんですけどね、はい、今日はね、あの田波俊一アナウンサーにいろいろ話聞いていこうと思うんですが、うん、はい、電話で、
あ、そうなんですね、
電話で聞いていこうというふうに思ってますね。はい、田波さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。今日スタジオに来てくれるかなと思ってたら電話ということになりました。
すいません。
そんなに恐縮しなくてもいいんだよ。もう一つよろしくお願いします。
はい、しっかり伝えていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、この前の土日でですね、アウェーの試合だったんですがね、越谷アルファーズと対戦しましてね、はい、これ負けちゃいましたね。
そうですね、
2連敗。
はい、あの東地区2位の強力なチームだったので、はい、この試合っていうのは今後東地区の強力なチームと戦っていく上で西地区のボルターズは大事な試合だなと思ってたんですけれど、ね、2連敗という結果になりました。ちょっと悔しい気持ちは強いですね。
で、それまではほら2位だったのね、結構あの連勝もして、
うん、西
地区でね、そしたら3位になっちゃった、はい、
そうですね、
やっぱでも私あの、まあ、結果しか見てませんけどやっぱ強かったみたいね。
やっぱ強かったですね。はい、あの今までボルターズに2シーズン前にいた外国籍選手の LJ ピークっていうすごく点が取れる選手とか、相手の外国籍選手結構強力だったんですよ。はい、でやっぱね、越谷ってリバウンドってすごくバスケットボールで大事って言われていて、
ね、
こうリバウンドを制するものはゲームを制するっていう格言があるほどの大事なポイントなんですけれど、これがあの B2 で一番リバウンド取ってるのが越谷だったんですよ。
だって攻撃している時も入らなくてもそれリバウンド取ればまた次に点数つながるでしょ。
そう、
今度は相手チームが、ね、まあ、入れ損なったのをそれ取って今度は自分たちこう攻めることができるわけでしょ。
そうなんですよ、ね、だから、ね、2点から6点のプレーにもなりうるってことなんですよね。はい、
大事、
ね、でもほら、ボルターズも非常にあのスリーポイントがね、あの上手い選手も多いし、
はい、
ね、だからいけダメだったやっぱり。
いや、そうですね、ボルターズもリバウンドが本当にこう差が出たんですけれど、同じ数のシュートを打っていたので、ね、ほとんどだからそれだけディフェンスを頑張ってシュートは打っていたんですけど、その決定力に結果スコアの差が出てしまって負けたかなといった印象でした、
ね、だから11日の試合を振り返ってみますと、前半29点差をつけられる、29点差、はい、ね、後半はアーロン・ホワイトやですね、テレンス・ドベリーを中心に、まあ、挽回はしたんですが、まあ、スリーポイントシュートもね1本しか決まらなかったということで、あ、まあ、67対90というこのスコアはちょっとこれは大敗と言っていいかな。
もうこれ大敗ですね。私もここまで点差が開くとは思っていなかったので、ね、正直もう前半終わった時にもう放心状態でした。
だいたいやっぱりほら、日本シュートぐらいの差ぐらいでね行くはずなんですけどね、はい、だから遠山ヘッドコーチは試合の後の会見でね、前半非常に緩く入ってしまい、その代償を払わないといけない試合だったというふうにね言ってるわけですよね。
はい、そうですね、
11日の試合は67対90、そして12日の試合ですね、第1クォーターでアーロン・ホワイトがですね15得点。
おお、すごいじゃん。
すごいですね。で第1クォーター終わった段階で22対28ということなんですが、その後徐々にリードを広げられて結局負けたね、負けたんですよ、はい、うん、負けたんですよ、
2連敗だもん、ね、
で最後のスコア見てみますと59対95。これも大差ですね、田波さん。
そうなんですよ、まさか、大体今までのボルターズだったら1試合大差で負けても次の試合取り返して勝つっていうイメージが強かったんです。
1勝1敗で来てましたもんね、
う
ん、で連勝だったんですからね。
そうなんですよ、っていうのの中で2試合連続大敗したというのはちょっと実はそのブースターの方もショック大きいと思いますし、チームとしても実はいろいろショックな部分はあったんじゃないかなとちょっと思っていて、ただこれをこのどう次につなげていくか、シーズン60試合全部ありますから、うん、っていうのがポイントというか大事になってくるんじゃないかなと、60試合戦う上でですね。
で、遠山ヘッドコーチはね、試合の後どんなことを語ってらっしゃるかと言いますと、うん、内容は昨日とは全く違う内容で、うん、多くの意図したチャンスシュートをクリエイトできました、うん、さらに意図的なディフェンスも随時見せることができたということで、まあ、次に向かってはちょっといいイメージをヘッドコーチは持ってらっしゃるってことでしょうかね。
そうですね、 ね、内容で言うと多分同じシュートでもシュートのその選択が良かったっていうことを多分言っていると思うんですけれど、例えばあの相手に邪魔されずにフリーのオープンな状態でシュートをしっかり打てる場面が多かったっていうことだと思うんですよ。ただこれが結果につながらなかった部分としては、シュートのフィールドゴールっていう成功率が 27.1% だったんです、ボルターズが。で、対して越谷は 50% 超えてるんですよ。
その差が大きいね。
その分がそのまま点差に出てしまったかなといった結果でしたね。で、またこのリバウンドがこの第2試合は、越谷が56本取ったのに対してボルターズ27本で29本も差がある。
それもやっぱ半分ぐらいだ。
これだけ差が開くのはなかなか珍しいかなと、
ね、で、ヘッドコーチがそのディフェンスもね、まあ、ある程度良かったというふうなこともおっしゃってますけど、それどうでしたか？
そうですね、ディフェンスはかなりハードにいっていて、あの、ね、スティールっていう相手からボールを奪った数は10個あったので、
いいじゃないですか。
それはしっかりあのできていたのかなと私も見ていては思いました。ただその60試合あるとどうしてもシュートが入らない試合っていうのも何試合か出てくるんですよ、もう私はその1試合がたまたまその日だったのかなと思うようにしてます。
じゃあそうしましょう。そういうことにしましょう、
はい、そういうことだと思ってます、はい、
ね、はい。じゃあ、まあ開幕して今大体1ヶ月、この1ヶ月を振り返ってボルターズどうですか？
あ、でもチームの形っていうのはなんか見えてきてるなっていう気もしてて、あの怪我人がこう多かったんですよね。今も本村選手とかもいないですし、磯野選手っていう当初予定していた日本人の主力選手がいない中でも、新しく入ったアーロン・ホワイト選手を中心に、あのバランスよくチームが作り上げられてるなっていうイメージはあります。ただ一方、私が今思っているのは、多分遠山ヘッドコーチもあのインタビューとかで話していたんですけれど、日本人選手でスリーポイントをもっと打ってほしい、例えば山本翔太選手とかが思うようにまだ打たせてもらえていないのかなと、相手の激しいディフェンスもあって、はい、そういったあの日本人選手のシュートのチャンスと決定力のところをもう少し角度を上げていくと、多分勝ち数を自然に増えていくんじゃないかなと思っております、
ね、ボールをどう回していくかとかね、どうパスをするかとか、そこら辺でしょうね。
はい、そうですね。
で、実は次の試合がですね、今日明日、まあ、アウェーで、はい、西地区の一番首位のですね、ライジングゼファー、はい、福岡との対戦ということですよね。
そうなんですよ、
ね、で実はあの遠山ヘッドコーチがですね、今週水曜に取材した時に、まあ、あの前節の敗戦を踏まえましてね、こんなことをおっしゃってました。
まあ、前節の結果、良い結果ではなかったので、そういう意味でより重要なゲームというふうに思ってますし、60試合一つ一つをしっかりと全てのゲームを重要視して臨みたいと思ってます。敗戦を引きずるのはすごく良くないので、その内容とかを含めてチームとしてステップアップしていかなきゃいけないというところだと思います。60試合あればいいゲームもあれば、そうじゃないゲームもあるので、まあ、本当にプレーオフとか、最後の、B1 上がるためのゲームのために、しっかり勝ち星を重ねていくだとか、最後のゲームにいかにチームとしてチーム力をアップさせているかということが大切だと思うので、そういうのを意識しながら一つ一つ丁寧にやっていきたいと思っています。
でね、田波さん、
はい、
この相手チームのその福岡、これどんなチームなの？
この福岡ですね、もう西地区首位で、もう首位だから当然強いチームなんですよ。で、B2 全体でも今までここで13試合して11勝2敗と 2回しか負けてない。強いんですよ。なんでこんな強いのかなって、あのバスケットボールで結構数字で出る競技なんで見てみると、福岡ってスリーポイントシュートの成功率が B214 チームの中で1位で 40.1% 決めてるんです。で、対するボルターズは 32.2% で9位で、まあ、8% くらい確率で差があるんですよ。これって結構大きくて、決定力とかなんかその結果で出すっていうところが福岡強いのかなと思っておりまして、ただ今まで多分このボルターズ B リーグ始まってから、福岡には多分通算成績で絶対勝ち越している部分もあって、福岡ってこんな強かったっけって今シーズン正直私も戸惑っているところがあって、はい、なのででもここで首位にもし2連勝できたら、あの差も縮まりますし、勢いにも乗れると思うので、この2つも越谷に続いて西地区の中ではすごく大事な試合になってくるのかなと思ってます。
だってあの、ね、ボルターズがせっかく勝っても結局なかなか順位が上がらなかったのは、結局今この福岡とかが負けないからですもんね。
そうなんです、ボルターズが5連勝してる間も福岡もしっかり勝ってるんで、ね、ただなかなか縮まらないっていうのがあったんですよ ね。
だからこそ首位のその福岡を叩ければ、これはちょっといいですね、流れとして。
そうですね、ここでもし福岡に2連勝すると、 もう今年ある試合では多分もう敵ないんじゃないかくらいの気持ちで臨めるんじゃないですか、もしかしたら。
まあ、空気変えてほしい。
ごめんね、私弱気なこと言いますけど、まあ、2連勝がいいんでしょうけど、はい、でも1勝1敗でもいたらいいよね。
いや、これはね、1勝1敗でももう合格以上じゃないかなと、ね、私は個人的には思っております。
はい、そして今月の25日26日はですね、青森ワッツ戦ということで、その情報をちょっとお伝えしますと、1回コートエンドでですね、ビール付きで観戦できるというチケット、チアーズ&チア、このチケットが販売ということですね。このチケットを購入しますとね、普通サイズのビールは実質100円、
まあ
ね、メガサイズが300円で楽しめるということですね。はい、詳しいことはね、ボルターズの X をねご覧いただければいいということですよね。やっぱね、あのビール片手に応援するとね、だんだんボルテージ上がってきます。
そうですよね、はい、そしてその応援で選手たちをまた乗せていきたいですよね。
そういうことですよ、ブースターズね、やっぱり頑張ってほしいですね。で、B リーグでは3年ぶりにですね、B フェスを開催しまして、ボルターズでは来月12月の2日3日熊本県立総合体育館で開催のベルテックス静岡戦でですね、 B フェスを開催するということで、で2日の日にはですね、スペシャルゲストとしてお笑い芸人のですね、藤原の、あの原西孝之さん、登場なんだそうです。
あら、
で来週は今月入団したばかりのね、ディクソンジュニア田力選手のですね、インタビューをお送りしようというふうに思っておりますけど、田波さん、
はい、
このディクソン選手ってどんなプレイヤーなんでしょうね。
ディクソン選手はあの名前は外国籍選手のように聞こえるんですけれど、はい、あの登録は日本国籍の選手で、ポイントガードっていうそのゲームを作るような仕事をする選手なんですけれど、あの昨シーズンは B1 に昇格した長崎でポイントガードをしていた選手なんですよ。ただあの怪我もあって9試合しか出場できていなかったんですけれど、次の福岡戦に向けては先ほど話したスリーポイントシュートの成功率が 38.9% と結構高い選手なんですね。
いいですね。
なので
いいですね。
そういったもうゲームコントロールもそうだし、得点も取るっていう意味で期待できる選手だなと思っております。
わ、これはちょっとキーマンになりそうですね。
いや、大事ですね。ポイントガードが点を取るっていうのは相手の脅威にもなりますし、外国籍選手に点を取る隙を与えるっていう効果もあるので期待大です。
いや、これは楽しみですね。
はい、
ということで今日はですね、田波アナウンサーにはですね、電話で、はい、参加してもらいました。さあ、それではあの田辺さんも電話口で一つあの最後の決めのセリフいいですか。
はい、準備できております。
できてますね。じゃあ純子ちゃんもいいですか。はい、じゃあ締めはこれで参ります。せーの、
ぶちまけろ。
いや、わあ、すげえ電話口でさ大丈夫かな、周りの人がびっくりしてるじゃないですか電話の、ね、はい。